インタビューのコーナーです。本日のお客様は、東京大学東洋文化研究所教授、青山和香さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、まずですね、青山先生のご出身地を教えてください。
私は北海道札幌市で生まれて、
はい。
2歳まで札幌で過ごしました。
なるほど。
はい。
そして、その後はあれですか？
その後は、
はい。
父の仕事の関係で福島県
はい。
に5歳までおりまして、
はい。
さらに神奈川県に移動しまして、ずっと神奈川で育ちました。
はい。はい。それではですね、引き続いてお話を伺っていきますが、フィリピンのダバオ市の社会政治史を研究されたと伺いましたが、具体的に教えてください。
はい、社会政治史なんですが、史が歴史の史ではなくて、
はい。
雑誌の史の方になり
え
まして、私がやっているのは文化的少数者の視点から、ある場所の社会、政治、経済のその民族史ですね、エス
え。はい。はい。
ノグラフィーを書くという仕事をやっています。で、具体的には1997年からずっと同じテーマを追っているんですが、紛争で難民化して移民してきたマイノリティ、具体的にはサマという人たちなんですが、そのサマの人々がダバオ市において、フィリピンのダバオ市において、どのようにマイノリティとして生活をする空間を築いているのかということを研究しています。
なるほど。その生活の空間を作るというのはどういうことなんでしょう、具体的には。
かなり日本とは違う状況で、まず
はい。
非常に多民族、要するに多くの言語をしゃべる人たちがいますし、また宗教もたくさんあるので、マイノリティというのは非常にたくさんいるんですけれども、
はい。はい。
その中でも力があまりない、つまり政治的に経済的に、あまり声が大きくない人たちの調査をさせていただいてきました。ですので、移民してきたばかりの時というのは、経済的にもあまり適応できませんし、政治的にもあまり相手にされないんですね。
はい。
で、そういう方たちが時間をかけて、自分たちがその政治的に、例えば声を上げる、具体的には投票するとか、政治的なリーダーが出てくるとか、あるいは経済的には、最初は物乞いをしている人もとても多かったんですけれども、そうではなくて、例えば行商をするとか、そうですね、もう少し違うその自立した仕事をしていくとか、そういったプロセスを追っています。
なるほど。
はい。
まあ、フィリピンというとですね、住んでいる方っていうのはかなりその民族が違ってるんですか？
はい、そうですね。特に私が研究させていただいているミンダナオ島のダバー市というところは、
はい。
非常に様々な移民の人がやってくるので、
はい。
民族的に多様な地域になってい
なるほど。
ます。
例えばそのフィリピン人とかインド人とかタイ人とか、そういう、国の出身ごとに分ける民族名だと、どのような人たちが集まっているんでしょう？
そうですね、今のご質問、本当にまとえてると思うんですけど、まずその日本の方だと、和人だと、日本にいても日本人であると思うかもしれませんが、フィリピンの方というのは、フィリピンの中にいる場合というのは、お互いの差異というのは非常に大事にしていて、
はい。
それを主に言語と宗教になるんですね。
なるほど。
はい、多いのはタガログの方と
はい。
か、セブアノの方というふうになるんですけど、
はい。
そういうふうに言語と、宗教で違うということになります。
なる
はい。
ほど。そうすると、やはりそのマイノリティといっても、その宗教的なマイノリティ、そして民族的なマイノリティと2つあるということですか？
そうですね。その民族の概念のところが、
え
言語と宗
え。ええ。
教がセットになっているというふう
ああ、
に
セッ
考
トで
えてい
ね。
ただいた方がいいかもしれません。
ああ、なるほど。そうですか。例えばその秋の大統領とかですね。現大統領は何ていう大統領でしたっけ？
今はこのダバオ市出身のロドリゴ・ドゥテルテという、
ああ、そうですよね。
方が大統領ですね。
ああ、そっか。あの方はダバオ市の市長もやってた
そうです
方
ね、
です
20
よね。
年以上ダバオ市の市長をしてました。
ああ、なるほど。なんかフィリピン版トランプなんて言われているんですけども。
はい、そうですね。
まあ、麻薬のね、撲滅というんですか、そういうことには力を入れて、ちょっと人権侵害の面も あるのではないかという非難もね、はい、現大統領ですけど。
そうですね、そのように外からは評価されることが多いですが、うん、このマイノリティがダバオ市に多いという観点から言いますと、
はい、
実は治安が確保されているので難民のような人たちがたくさん来るとか、あるいはビジネスの投資をしたい人が来るという面もあるですね。ですのでドゥテルテについては市内では非常に人気が高いです。個人的にはちょっとああいうやり方どうかと思うところもありますが、
はい、なるほど、はい、それでは続いて質問させていただきます。はい、ご専門は文化人類学、地域研究、東南アジア、フィリピンと伺いましたが、具体的に教えてください。
はい、ちょっと今のお話と重なってしまうんですけれども、実はもともとは経済学が専門で、
はい、
特に国民国家の経済発展がどう起こるかっていう、どちらかというと大きい視点の開発経済学というのを専門にしていました。ところが大学院生の時にこのフィリピンのダバオ市でその文化的マイノリティであるサマの人たちの経済生活を調査させていただいた時に、経済と文化が、まあ、やはり切り離すのは不自然だというふうに感じて、文化人類学の手法を取り入れたということですね。はい、で具体的には文化人類学のやり方なので、生活を共にするということがベースになります。家の中に入れていただいて、実際に参与観察っていうんですが、同じことをしながら暮らしを見せていただいたりとか、あとは生活史ですね、どのように生活をしてきたのかっていうことを聞かせていただいたりしています。
なるほど、
はい、
まあ、その、まあ、研究のため現地の人たちと、
はい、
まあ、寝食を共にするということなんですけども、はい、そうなるとあれですかね、その調査される側、非調査者というのはどうなんでしょう。
私はその調査をされる側の人間ではないので、
うん、
代弁することはできないんですけれども、
はい、
やはり研究、今までの研究でもいろいろ言われてますし、私自身も思いますが、ちょっととてもやっぱり怖いですね。自分自身が相手に対して何か変化を与えてしまうかもしれませんし、立場上やはり、この場合は私が日本人であるということがクローズアップされるんですけれども、
はい、
そうすると日本人であるということが相手にかける圧力っていうのがあるんですね。やっぱり経済的な優位性であるとか、 あとは色が白いっていうことがこの人たちにとってはちょっと優位性を持っているので、私がちょっとまあ黒人っていうか、欧州、ヨーロッパとかアメリカの方とは違った意味で、やはり相対的に色が白いということで、やはりちょっと権力があるっていうふうに置かれたりしますし、やはり私がそういうこともありますけど、彼女の中で言語化できない、この方たちっていうのは今学校に行ってますけど、
はい、
多くの方はまだ字が読んだり書いたりできないと言っていいのか、しないと言っていいのか、表現は難しいんですけど、
はい、
つまり学校にはあまり行かないんですね。そうするとやはり私が一方的に相手の暮らしについて記述して持って帰ってしまって、それをどこかで日本語や英語で発表するっていうのは非常に暴力だっていうふうに心配していて、これからはそれをどのようにコミュニティに戻していくかっていうことが今はすごく大きなテーマになってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。それでは次の質問なんですけども東京大学ではどのような科目を教えていらっしゃいますか。教えてください。
はい、できるだけその現地での体験を生かしたことを教えたいと思っていまして、一つは東南アジアの都市経済論ですね。で今の調査地の人たちがキリスト教に改宗していますので、経済と宗教というテーマで教えています。でもう一つは東南アジアの近現代史で、これもよく近現代史というと国民国家の歴史を教えることが多いんですが、私の場合は、
はい、
国際関係あるいは国内の関係の中で、人々の暮らしですね、少数者も入れて人々の暮らしがどういうふうに変わったかということで、社会史ですね、社会の歴史の方を重点として教えています。
はい、
はい、
それでは次の質問になりますが、
はい、
最近の青山先生の研究テーマはどういう分野ですか。教えてください。
はい、これは基本的には私の中ではやはり共生ということがテーマで、そのフィリピンのこのダバオ市のコミュニティの方々について学ぶというよりも、何でしょう、私たちもそのどのように共生しているかっていうことを学んで、自分たちがどういう社会に生きているかっていうことを知りたいっていうのがあるので、 同じコミュニティにずっと通っています。はい、で今だいたい21年目で3代目に入ってるんですけど、そのファミリーヒストリーを聞かせていただいて、
なるほど、
はい、5つの家族の、どういうふうに近隣の人たちと、すごく身近なところですけど、ビラトリとかと同じで、近隣の人たちとどういうふうに、関係性を結んで生きているかということをできるだけ詳細に教えていただくということを続けています。
はい、それでは最後の質問になりますが、はい、FM ピパウシへご出演された感想をお聞かせください。
はい、非常に光栄です。ある意味私はビラトイ自体には10年ぐらい年に数日間ですけど寄せていただいていたんですけど、今回ニブタに初めて長くと滞在させていただいて、特にカヨの先生が残されたもの、そしてシロさんが引き続き気遣えてきたもの、またキミロさんがこれから引き継いでさらに大きくされていくっていう、そのすごく重層的な時間の中に置いていただいて、でこうしてザーブ氏に呼んでいただいたっていうことは、とても私の中では大切なものがあります。すみません、うまく言えない
。いえいえ、はい、ありがとうございます。はい、はい、本日のお客様は東京大学東洋文化研究所教授青山若さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。